ヤンの保険タックル。元気おっきの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。2020年の4月から5月に緊急事態宣言が出された時、実は私ね、国道2号線の東行きをランニングしてたんですけれども、いつ走っても車がほとんど走ってなかったんですよね。けれど解除されて数ヶ月が経ちまして、新型コロナウイルスの感染者が全国的に増えているものの、車の量は以前と変わらずで、事故の現場にもね、何回か遭遇した私です。安全運転もそうですし、コロナ対策も気を引き締めて心がけていかないといけませんね。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから西山監督にお越しいただいております。監督、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、今回どのようなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、2020年の6月10日にね、道路交通法の一部が改正されまして、煽り運転に対する罰則が決められましたね。
そうでしたよね、結構重い罰則だったように思うんですけれども、
はい、最大でね、懲役5年、もちろん免許は一発取り消しです。
厳しいですね。ただちょっとわからないのが、どんな運転が煽り運転と認定されるっていうか思われるんでしょうね。
そうですね、10項目の違反があるんですが、まずね、1項目目が通行区分違反っていうのがあります。
通行区分、それって対向車線にはみ出したりすることですか。
そうですね、わざとはみ出したり、車線をまたいでね、走行を続けると違反を取られます。次にね、急ブレーキ禁止違反、
もちろんやむを得ない場合は除くということですね。
そうですよね、人とか動物とかが飛び出てきたっていう、その場合は除かれるんですけども、あくまでも他の車の通行をね、妨害する目的で急ブレーキをかけた場合、違反の対象になります。
はい、
から3つ目はね、車間距離不保持ですね。
これやっぱり煽り運転と聞いて一番最初に思い浮かぶやつですよね。
そうですね、急いでるのをね、アピールするには有効な手段なんですけども、もうね、後ろからもうグイグイやられた方はもう不愉快極まれないですよね。
危険度も高いですよね。
危ないですよね。で4つ目は、進路変更禁止違反。
これ割り込みとかですか。
そうですね、急な進路変更ですね、目の前に割り込んだりしてはいけないという当たり前のことですよね。
なるほど。5つ目は何ですか。
5つ目はね、追い越し違反です。高速道路なんかで右側追い越し車線になってるんですけども、例えば右側が詰まってて左側が空いてるからということで、左に車線変更してもすぐに前の車を追い越す、こういうことがこれに当たりますね。
これってよく見かけますし、危ないですよね。これも取り締まりの対象なんですね。
そうです、これも取り締まりの対象にこの度になりました。
はい、
はい、で6つ目は現行等義務違反ですね。
これ私ね、嫌なんですよね。ハイビームのまま追いかけ続けるっていうやつですよね。
そうですね、執拗にね、パッシングするのも違反に当たります。ですが7つ目は軽音機使用制限違反ですね。
鳴らす必要もないのにプープーやられると迷惑ですよね。
そうですね、後ろからピーピーピーピー鳴らされてね、全くそれはもうほんまに迷惑ですよね。
はい、
で、8つ目は安全運転義務違反。
これってどういった運転がそれに当たるんですか。
まあね、これ幅寄せとかね、それからわざと見えるように蛇行運転ですね。
これニュースとかでよく見るやつですよね。
そうですね、それからね、9つ目になりますけども、高速道路なんかでの最低速度義務違反ですね。
渋滞もしてないのにトロトロ走るあれですよね。
そうですよね、5キロ10キロで走ってもう後ろ大渋滞にしてしまうってあれですよね。
はい、
それから最後10個目なんですけども、高速自動車道等駐停車違反ですね。
高速道路上で 無理やり止められてしまうっていうやつですか。
そうですね、グイッと前に出て止めてしまうってやつですよね。
はい、
はい、このね以上の10項目を他の車の通行を妨害するために行った場合は、
うん、
最初に言いましたように最高懲役5年、罰金100万円、
はい、免許もなくなるんですよね。
そうですね、違反点数35点、
うん、
はい、免許取り消し結核3年だそうですよ。
厳しいですよね。
でもね、まだ日本は甘いみたいですよ。ドイツとかはね、こういうことやると、
はい、
一生免許取れない制度らしいです。
あ、そうなんですか。
はい、
ところでね監督、今日はなんで煽り運転の罰則のお話なんですか。
実はね、
はい、
私やられたんです。
煽り運転ですか。
ね、煽らせ運転って言うんですかね、
うん、
原付じゃないんですけど 90cc ぐらい の、 バイクなんですよね、はい、それが前でブレーキかけたりね、真横についたりとちょろちょろちょろちょろされましてね、
うん、
まあ相手にはしなかったんですけどね。
それでどうなったんですか。
まあ、しばらく行くとね、
はい、
対向車線にパトカーが来たんですよ。
おお、よかった。
よかったと思ったんですかね、うん、するとね、どうしたと思います。バイクの、ね、人がね、うん、私の車の前に割って入って、
うん、
無理やり停止させて、
はい、
パトカーの人にね手招きしたんですよ。
え、それどういうことなんですか。
私もわからんままね、警察官が来るまで待たされたんですけども、うん、警官にね、バイクの人が言った言葉に驚きました。
なんて言ったんですか。
この車に煽られました、助けてくださいってこう言うんですよね。
それめっちゃピンチやないですか。
そうなんですよ、まあ、こんなやついるんやなって感じですよね。
はい、はい、でも監督の車当然ドライブレコードついてましたよね。
本当にね、それで助かりました。警察官2人にね、
うん、
助手席に来てもらって、
うん、
映像を見せて、
はい、
で私の方にはもう全く非がないことをね、
うん、
確認してもらいました。
よかったですね。本当やれやれっていう感じですね。
そうなんですけどね、
手歯切れが悪い。まだ何かあったんですか。
でもね、年以外もなくね、
うん、
激怒してしまいました。
激怒です。プンプンですね。
そうなんですよ。
いつもね冷静な監督が激怒した理由は、
そうなんです
よ
ね、
うん、
まあね、いつもね、
うん、
私お客さんとか、
はい、
この番組で、
うん、
もう何度も何度も何度もね、
うん、
車はもういつでも恐ろしい狂気になりうるんだから、
うん、
安全運転安全運転って言ってるじゃないですか。
そうですよね、
うん、それをね、うん、こんなもうなんか悪意に満ちたね、
うん、
遊び半分の行為で、
うん、
もう私の穏やかな時間をかき乱されたということにもう無性に腹が立ってしまったんですね、
一つ間違えば事故になっていてもおかしくない状況ですもんね。
そうですね、
もう監督が激怒するのも分かります。
それにね、
はい、
バイクの子が警察官に注意をされてもね、
うん、
全く割り切れないようにね、こちらを見て、はい、ニヤニヤ笑ってるんですよ。
確信犯じゃないですか。
そうです、もうそれでついついね、
うん、
大声で怒鳴ってしまいました。
監督怒ると怖いでしょうね。
まあこの体でね、
うん、
このヘアスタイルでね。しかもね、最近目の手術をしてるんで、
うん、
まあ、昼間はサングラスしてるんですね。
はい、
うん、でまあ警察官2人にね、体を抑えられて、まあまあってやられましたね。
まさか警官2人に手を出したってことはないですよね。
そんなことしてたらここにいませんよね。
そうですね、そうですね。
まあ警官2人にはね、最近こういう事例が多いんですと、
うん、
で自分の弱い立場を利用してね、
うん、
一瞬の正当性を主張して相手を悪者にする、
うん、
もうこんなやつはまともにね、相手にするだけ損ですと、
うん、
時間の無駄ですから、もうほっておきましょう、まあ、あとはこちらで叱っておきますからって言われて、やっと落ち着いてね、
はい、うん、
仕事に戻りました。
本当に嫌な目に遭われたんですね。お気の毒でした。
ありがとうございます、
うん、
もうね、何度も何度も何度も言いますけどね、
はい、
車は遊具じゃないんですよ。
そうですよね、
安全運転していても事故に遭う時はあってしまうでしょ。
おっしゃる通りです、
はい、それは遊び半分でね、
うん、
他の車をからかうような行為は、
うん、
事故の発生率を何倍にも何十倍にも引き上げてしまいますからね、
うん、
こんなことはもう絶対にしないでください。
でも本当にドライブレコーダー絶対に必要ですよね、
うん、
まだつけていない私みたいな方も多いと。そうなんですよ。思いますが心配ですよね、
は
い、
そうですね、うん、もうそんな方にはね、
うん、
以前もまあ紹介したと思いますけども、
はい、
自動車保険にドライブレコーダーがついてる商品もありますからね、
うん、
ぜひご検討していただきたいと思います。
はい、はい、では監督、今回のお話を聞いて、
はいはい、
改めてドライブレコーダーつけてみたいなっていうか、つけないといけないなと思ったんですけれども、はい、どうすれば 効果的なのか相談したいって時はどうしたらいいですかね。
もうね、私なんかいくつもねテストしてますんで、うん、何回もテストしてますんで、はい、あの気になる方はね、
はい、
もちろんいつも言ってます保険のヤンにご相談ください、
うん、はい、ありがとうございます、はい、この番組まだまだ続きます。父ちゃん車に保険ない。
そんなんあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、西山監督と大石久美子でお届けしています。さてドライブレコーダーの話、本当にねこの間車屋さんに行った時に見積もりしたんですけれども、はい、まあ、次の車検まで待とうかなと思いつつ、今の話を聞いて耳が痛いです、
うん、本当怖いですよ、はい、だね、あの厳罰化っていうことに対してね、今度あの、はい、やっぱり厳密にね警察の方も調べてくれるようになりました、
うん、
で以前はねドライブレコーダーっていうのはそのぶつかった瞬間を見て、うん、あ、右から来たな左から来たな信号赤やったな、うん、それだけをもう見れればよかったんですけども、うん、今はもうその経過ですよね、
うん、
どうして今回のこの煽りが何の原因で起こったのか、
うん、はい、
なんか自分が知らない間になんかね相手の方に対して不愉快なことをしてたんじゃないかっていうことで、
いや、そう思いますよね。
今ね今回の私のドライブレコーダーは取りっぱなしやったもんですから、うん、この人とその接近っていうか遭遇するまでこう遡っていることができたんで、
うん、
で私に非がないってことはもうこの人の遊び半分やってことはもう完全にできたわけですけども、例えばね、
うん、はい、
こちら相手の方は優先なのに、うん、こっちがわざと前に入って行ってしまったとか、
うん、
それ気づかずにね、
はい、
でウインカーも出さずに曲がってしまったとか、
うん、
でそれでまあ腹を立てさせてしまったなんてこともあるじゃないですか。
いや、あると思います、
う
ん、
そういうのもねしっかり映るようなドライブレコーダーをこれからはつけなくちゃいけない、はい、で私1台の車に2台3台つけて走ることもあるんですけども、
うん、
一番面白いのがね、
はい、
720度映るっていうドライブレコーダーがあるんですよ。
720度。ほぼほぼ、
ね、そうなんですよ。これねどんなんかっていうとね、
はい、
横180度、360度、うん、これ分かるじゃないですか、前から後ろまで、
はい、
それとねもう一つ運転席、自分 の、 頭の先から足の先までで後ろの乗ってる後部座席、
はい、
それも全部映るんですよ、
だ
360度たつ360度で720度映るわけですけども、それがどうかっていうと、まあ、確かにみんながどんな表情をしてるかっていうのを見るのは楽しいんですけども
そうなんです、
ね、実際にその事故にあった場合に後ろのその車のナンバープレートが映ってなかったりとか、
へ、
そんなもありますんでね、
うん、だ
から 何が必要なんか、まあ、どういう運転をしてるのかっていうことで、
うん、
こういうのが有効だとかそれはちょっとやりすぎだみたいなことがあると思いますんで、
いろいろ研究されてますね。
そうですね、
うん、はい、
ですからまあそういうことの気になる方もご一報いただければ、
う
ん、
はい、
こんなことですよみたいなことでアドバイスできますんで、
はい、
はい、ぜひぜひ
保険のヤンまで、
はい、
ドライブレコーダーの相談にも乗らせていただきますのでよろしくお願いいたします。
よろしく、はい、お待ちしております。
監督今日はねいろんなお話、うん、監督のね、
はい、
ちょっと不愉快のお話も聞かせていただいてありがとうございました。ドライブレコーダーやっぱり安全運転していてもね、皆さん必要な時が必ず出てくるかと思いますので、もしものためにもぜひつけてください。もちろん保険もつけてくださいね。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。次回もお楽しみに。